リア、感謝いたします。今日ですね、先週、イ・ジョンハ先生、来てくださってヨハネ6章から、5000人以上の方のですね、この食事を備えたというところを、私たち御言葉から一緒に、主が語ってくださる御言葉を聞くことができたことを、心から感謝したいと思います。先ほども少しお語りしました。弟子たちはですね、200デナリ、200万円のパンをでも養うことはできませんというふうに言いました。弟子たちはこのできないところを見ていました。でもですね、ここに少年がいたわけですね。大人ではありません、少年です。お弁当がありました。5つのパン、2匹の魚、ね、でもそれを少年が差し出した。つまりできることをこの捧げていった時に、イエス様はですね、本当に5000人以上の方の食事を備えられたというところを、見ていきました。そして、イ・ジョンハ先生はですね、私たちには信仰が大事なんだと、イエス様が願っていることをこのアーメンと受け止めていく、その信仰が大事なのだということをですね、語っていただいたということであります。その流れも受けながらですね、順番で今聖書を学んでいます。一節前はヨハネの17章の1から13まででした。今日はですね、その続きのところということで、今日は御言葉を一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの17章の13から19、真理によって私たちは性別されていくということですね。そのことをですね、イエス様は語っておられます。そしてイエス様は取りなしに祈ってくださいましたね。弟子たちを悪いものから守ってくださるようにと、でそのようにですね、イエス様は取りなしに祈ってくださいました。この箇所をですね、私たちはこの御言葉からこの受け止めながら、今日ですね、教会には一つの流れがございますので、イエス様がこう語ってくださっている流れをですね、私たちの教会に語っておられる流れを、一緒に確認しですね、私たち受け止めていきたいと思います。ヨハネ17章、13節から19節までをお読みしてまいります。ヨハネによる福音書17章13節からであります。お読みください。お聞きください。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。世はイエス様をクリスチャンを憎むということでありますね。私がお願いすることは、あなたが神様が彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。イエス様はこの箇所で、天の父がイエス様を世に使わされたように、イエス様も私たち弟子たちをこの世に使わしましたというふうにおっしゃっておられます。そしてイエス様が性別を、自分がお受けになったことを通して私たちを性別し、そして世に送り出していくということをイエス様は語ってくださっている場面を見るのであります。今日はこの箇所をですね、ご一緒に御言葉を通してですね、受け止めていきたいと願っています。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、あなたがこの私たちの教会に語ってくださっている御言葉を感謝いたします。あなたは生きておられて、そして御言葉を通して私たちにあなたのお考えを伝え続けてくださる、そのことをしてくださっていますから、ありがとうございます。今聖霊のお助けを通して、私たちがイエス様に語っていただいている、ここにおられる方々の にイエス様はいろんな形の言葉を語り続けておられる、そのことを覚えますので、今日牧師が語るその言葉を聖霊様が用いてくださって、そしてあなたの言葉としてお伝えくださることを信じております。主よ、十字架の陰に牧師を隠してください。主の御言葉のみが伝わりますように、主よ、お導きをお願いいたします。感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りを捧げいたします。イエス様すごいですよね。十字架の直前でもですね、弟子たちのことを思いですね、弟子たちが不安になっていれば、私はまた一度天に帰って備えができたら戻ってくると弟子たちを慰めるように語っておられますし、そしてこの場所ではですね、この後いろんな難しいことが起きるということをイエス様は受け止めながら、悪いものから守ってくださいとイエス様は私たちのことをですね、天の父のために祈ってくださって、まあ、ここでは弟子たち、そして今日の読んだその続きからはが、これから救われる者のためにというその内容なんですが、でもですね、どちらにしても主は弟子たちのために守られるようにと祈ってくださったということをですね、今日私たちは見ることができるかと思います。今日ですね、また3つのことからですね、今日御言葉を一緒に、受け取っていきたいと思います。イエス様はですね、私たちに御言葉を与えられました。まあ、先ほど読んだところですね。そして悪いものから守られるようにと祈ってくださいました。そのことをですね、まずこの一緒に確認していきたいと思います。そして真理によって聖別されるということをイエス様は語られました。そのことを深めていきたいと思います。そしてイエス様ご自身がですね、こうおっしゃってます。ご自身を聖別され、私たちを使わされる、そのことにまた目を向けていきたいと思うのです。特に私たちはですね、世から取り出されたもの、世とは違うというふうにイエス様もおっしゃっておられますので、世から取り出されたものとしてですね、そしてでもそれで世から分離してこの離れて生きるのではなく、私たちは世に使わされているのだということをですね、イエス様はこの場所で語っています。そして使わされたことの使命を果たしていくために、イエス様が、私が聖別されたようにあなた方も聖別していくことが大切だということもですね、この場所でイエス様は語ってくださっています。で、今日はですね、その内容を一緒に見ていきたいと思います。はい、今年のテーマ、キリストの御言葉にとどまる、これが今年のテーマであります。今日の内容もですね、私たちこう祈っているとですね、この御言葉の方にいつも心を向けていくということができるかと思います。でもですね、いろんなこう何と言いましょうか、雑念やまた思い煩いや、また世の今日出てきません、世です、ね、本来私たちはそこから取り出されて、そして世に使わされていくはずのように、どういろんな形で影響を受けてしまって、そしてですね、こう御言葉にとどまる世の影響という時に、私たちはこうね、こう迷ったり、こう悩んだりするということがこうあるかと思います。でも今日ですね、まあ、礼拝会ですので、神様の御言葉が語られる時間でもありますので、私たちはそういう状況の中で、世ではなくイエス様の御言葉にとどまるということ、私にとどまりなさい、私もあなた方にとどまりますとイエス様はおっしゃってくださっていますので、その御言葉にとどまるということをですね、今日も一緒に確認していくことになるかと思います。はい、まずですね、今日の内容をざっくり見ていきます。イエス様は私たちに御言葉を与えられました。そして悪いものから守られるようにと祈ってくださいました。先ほども語りました。非常にこれはありがたい内容であります。まずですね、イエス様はこの御言葉を語ってくださいましたが、そうですね、どこからいきましょうか、ちょっともう一度濡らしてください、この今の、このレジュメと上手にこのうまく組み合わせていけるように祈っていきたいと思います。神様、この本当に愚かなものをあなたが 導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。あなたの御言葉をお伝えしたいと、そう願いながらこの場所に立たせていただいている恵みをありがとうございます。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理ですと、あなたは語ってくださっています。御言葉が私たちに本当に大切なものであることを覚えます。イエス様導いてください。イエス様の名によってお祈りを捧げいたします。ありがとうございます。流れをもう一度確認できました。ヨハネの今日読んだですね、こう13節にはこうあなた方の喜びが満ち溢れるためと語られました。14節ですね、イエス様はこうおっしゃっています。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。イエス様は分かっても分からなくても弟子たちに御言葉を語ってくださいました。そして後に聖霊によってそれを悟ることができるとイエス様は語ってくださったんですね。ですからイエス様は私たちがこの世の中のいろんな問題を乗り越えていくためにもう前もって御言葉を語ってくださったということであるわけです。アメン。ですから後でも触れます、この御言葉が私たちの羅針盤であり、私たちが進むべき方向を教えてくれるものですから、地図を見てですね、まあ、最近はしないですが、ね、最近スマホがあるので昔は地図を見て、ね、私も昔ボーイスカウトしてた時期があります。方位磁石を持つと北を示しますね。あ、こっちが北だ、まあ、今教会で言えばこの左が北なんですけどね、あ、こちらが北だ、あ、じゃあということはこっちが東だ、西だ、南だというふうにこう方向性が分かるわけですね。そしてこう立ち進んでいくことができるということでありますね。御言葉の方向性がないと私たちは迷ってしまうと思います。そして迷った結果、まあ、御言葉があれば御言葉ですけど、迷った結果御言葉がないとやっぱり自分の中でこう世から理解したその世の考えで選んでいく。御言葉があればですね、御言葉に向かいますよ。アメン。それはもう当然です。でもそれがないとどうしても自分の頭の中で、まあ、世からの影響の中での言葉に向かっていく。どうしてもですね、私たちには御言葉が必要です。そしてその御言葉をこう今の状況の中でどのようにこの受け止めていくかという、まあ、あとは聖霊様のこう語りかけということになるんですが、でもイエス様は繰り返しになりますが、あなた方を守るために私は御言葉を語ったとおっしゃってくれています。そして世は彼らを憎みました、私はこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。イエス様と私たちはこの主人と弟子の関係でありますね。ですからイエス様が世に憎まれたんですよ。世はイエス様を憎んだんですよ。ですからイエス様はおっしゃっている、そのようにこの弟子たちも彼らも世に憎まれるということをですね、イエス様は語っておられるわけですね。ですから私たちは世に憎まれるんです。残念ながら世の肉の思いに憎まれるんです。だから私たちの全てが正当化されるというわけでは当然ありません。もうこれはもう理解しないといけません。私たちの中にも肉があって、実は私が肉だったということもあり得るわけなので、でも世はイエス様を憎んだように、世の考えはキリストの教えを大切に生きようとするクリスチャンをこの批判したりバカにしたり蔑んだりするわけですね。でも私たちはそれでその中でこのぺちゃんとなるわけではなく、イエス様の御言葉がありますから、私たちはどれだけ世にですね攻撃を受けるようなことがあっても、でも私たちは世にこの立ち向かっていくことができる。イエス様が十字架で世に勝利されたように、私たちも謙遜に世に立ち向かっていくことができるということであります。ですからここから分かることは、イエス様は御言葉を与えてくださった。アメン。それで勝利ができる。アメン。でも私たちは世からイエス様と同じように攻撃を受けるのだということ、このことをイエス様は語っておられるわけですね。そしてイエス様は、私がお願いすることは天の父が彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。今日の一つのテーマでありますね。イエス様は天のお父様に、 私たちが悪いもの、世の攻撃から守られるようにと取りなし祈ってくださっていた。アメン。この御言葉は、祈りは力強いものがありますから、アメン。ですからこの取りなしの祈りは私たちを守ってくださるものであるということを私たちは受け止めることができるかと思うのです。あとはそれをですね、本当にリアルに自分が世と戦い、世の中のいろんなものとこう本当に葛藤していく中で、主が勝利をもってもう勝利している、それがこの続きですよね、はい、ヨハネの少し前、16の13です、一緒に読みましょうか、はい、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方は私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。アーメン、ね、イエス様は十字架、この後のこの時は十字架前ですか、この後の十字架で罪の代価を全て支払って完了したというこの言葉を通して、この全てのこの悪に対するこの代価を支払ってくださった。そして悪にもサタンにもイエス様は打ち勝って3日目によみがえられたということを私たちは聖書から教えていただいているわけでありますね。アメン。ですからイエス様にあっては勝利があるわけでありますよ。アメン。ですからイエス様と一緒に歩めば勝利の道を歩むことができるということが、私たちの私たちクリスチャンがこう脱出の道といいましょうか、逃れの道といいましょうか、逃れの道のために必要な道ということになるわけでありますね。アメン。ですからそのためにもですね、イエス様の御言葉をいつもこの受け止めて、その御言葉で祈り、御言葉で考えて進んでいく。要はどれほど自分たちを自分を攻撃することがあっても、でも御言葉で祈り、御言葉で考えて、この主の弟子として歩んでいくということの中で、イエス様の勝利を私たちは共にですね味わうことができるということになるわけでありますね。アメン。ですから私たちはそのような中でこの悪いものから守られるように、そしてですね、イエス様がこのそのために御言葉を与えてくださったということをですね、確認することができると思います。私春日井にですね、南部先生という年配の先生と今こう時々いろんなやり取りをしてるんですね。でその先生がですね、この箇所のデボーションした時に、この、17章の6節でですね、あなた方が世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しましたというふうにこうイエス様がこう語っておられるところをこう読んだ時にですね、こんなふうに思ったそうです。イエス様は私をゴミのような中の宝石としてこの選び取ってくださったんだという、そういうイメージが与えられたということをですね、語ってくださって、私も非常にそうだな、恵まれるなというふうに思わさせられました。私たちもですよ、イエス様は宝石として、私たちの周りにも宝石の方々たくさんおられますよ ね。でも本当に汚いゴミのような中であっても、イエス様は皆さんを、あなたを宝石として見てくださっていて、そして宝石として取り出してくださった。そして私の子供だ、息子娘だ、そして生徒だ、清められたものだと、そのように取り出してくださったのが私たちなんだということをですね、南部先生語っておられて、非常に恵まれたので、この今日もこの場所でですね、私たちはそのように選ばれているということです。旧約聖書にもですね、イザヤ書にこのように書かれています。51の1、義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよ。つまり私たちはある場所から切り出されて選ばれたということですよ。またある場所から掘り出されたわけですよ。どこから救われたのか、どんな状況から取り出されたのか、でそのことをですね、私たちはやはりですね、この思い起こすということも大切になるわけでありますね。もうそこから私たちは取り出されているんですよ。そこにいる方々と一緒に生活しているような状況であるかもしれないですが、 でも霊的に主にあってはもうその場所から実は取り出されていて、イエスの弟子として後でも確認しますが、その場所に使わされてまた戻されているのだ。だからそこにいるっていうのは前と同じだではなくてですね、もう一旦取り出されてイエス様の御言葉と取りなしの祈りの中でもう一度使わされて、そこでイエス様の何かの働きを証ししていくのだというのが私たちクリスチャンの立場だということをですね、イエス様は教えてくださっているわけですね。アメン。これはもうイエス様がおっしゃったそのままのことなので、あとはそれをお祈りして問いなし祈っていくと、聖霊様がそこかしこで必要な時にこちらだよ、それで大丈夫だよ、あ、それはちょっと私の考えとは違うよというふうに、この聖霊様がイエス様の言葉を思い起こさせてくださって、私たちがこのブレることがないように進んでいける、そのように導いてくださる、そのことをですね、私たちは教えられる、思わさせられるわけです。まあ、繰り返しになりますが、どうしても御言葉が大切ですよね。これが一番基準になりますね。はい。ね。はい。ですから、数週間前にも確認しました。門と門以外の言葉を区別する。これはヨハネの10章でありましたね。はい。ね。10-1、誠に誠にあなた方に言います、数字たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは数字たちの牧者です。もうここにいる、ね、私たちはですね、イエス様の門から言葉を聞いていこうと願っている者たちであることを覚えます。でも門の外の言葉もある。門を踏み越えてずかずかと私たちの品性人格を陥れるような形でこの語りかけるような言葉は私たちは入れる必要がないということでありますよね。アーメン。 10-9 からです。私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます。アーメンですね。また出たり入ったりして牧草を見つけます。10-10、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。門のイエス様の言葉は羊たちの命を得るための言葉ですね。でもいろんな悪い力が人間のいろんな言葉や状況を通してふっとですね、私たちのここに入れてくる言葉があるわけですね。それは入れてはいけないということでありますよ。せっかくイエス様が勝利の言葉を与えてくださっているのに、それなのに私たちがですね、門以外の言葉をもし聞き続けてしまったとすれば、私たちはおかしな方に向かってしまうということですよ。勝利の道があってもそうじゃない道も実際には存在するわけですね。私たちは勝利の道を歩みますよね。アーメンですよ。そこしか私たちは通りたくないですから。でもそうじゃない道もあるわけですよ。それをですね、門以外の盗人の悪しき言葉を聞いていくと、そっちに向かわされることもあるわけですよ。ここは気をつけないといけない。勝利があっても裏道もまた真っ暗な道も存在するということをですね、私たちはこの、現実として受け止めていく必要があるかと思います。でもですね、今日の最初のポイント、イエス様は私たちに勝利の御言葉を与えてくださいました。アメン。そして私たちが悪いものから守られるようにと取りなしに祈ってくださった、その祈りによって私たちは生きているのだということをですね、最初のポイントとして見ていくことができたと思います。次です。真理によって性別される、清め、分かたれるということでありますね。あなたの御言葉は真理ですと、あります、ね、ヨハネの 17-16、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。同じことですね。イエス様はこの世とは違う存在です。私たちも世から取り出されて、私たちはこの世のものではないとイエス様がおっしゃっておられるわけですね。ですから世に過剰に妥協する必要はありませんし、世がこう言ってるからということで自動的に世の考えを自分の考えにする必要もないわけですね。私たちは 世から取り出された イエス様側の人間であるということをですね、まあ世の中の人からすればですね、もしこういう言葉を聞くと、クリスチャンってなんかお高くね止まっていて、なんか自分は立派だっていうふうにこう思うような、そういうふうに考えるのかなっていうふうに、この言葉をですね世の中の人が聞いたらそういうふうに受け止めることになるかもしれません。でもイエス様は私たち選ばれた、まあ、そういう中にも選ばれた人が当然いるわけですが、でもその人たちにもですね、私のもとに来なさい、道であり真理であり命であって、天の父に向かう道は私を通して行くことができるからというふうにイエス様がおっしゃって、そこを通っていた人たち、通っていくだろう人たちも、まあ、たくさんいるということでありますね。ですから世の中の人がいろんなことを言います。私たちの中の予的なものもいろんなことを言います。ああだ、ね、いやそれは、ね、難しいとか、いやそれはね、こうなんてそれはあまりにこうなんていうか現実から離れているとかですね、こういろんなことを自分の中の世は言うかもしれませんが、でも私たちはですね、イエス様がおっしゃっている、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。そしてそこにこの言葉が続くんです。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。これすごく非常に大事なんですね。私たちがイエス様側に立って、つまり取り出されてイエス様側に立って、この御言葉を聞いていくと、私たちの中にあるさまざまな予的なものを性別していくことができるわけでありますよ。私たちがイエス様側に立って取り出されたものとして聞くと。でもですね、これ残念ながらこう御言葉として語るのはちょっとこう、外れた内容かもしれませんが、肉の側、世の側から考えると切られる方ですので、性別される方ですから、なんだそれはっていうふうになるわけですね。でもこれは私たちの心の中の状況も当てはまっていくかと思うのです。私たちが祈って、そしてイエス様が立っていると、肉的なものがあっても、あ、これはしていくと不幸になるし、嫌だったり憤ったりすると、それはこううまくいかないしと言って、主よ主よと言って清めてください、御霊に満たしてくださいというふうな、そういう祈りの方向に向かうわけですが、でも万が一こうではないことを願いますし、まあ、全ていつもそういうふうになれるとは限らないですが、でもこうそうではないことを願いますが、でも嫌がっていて憤っていて、人の言葉にさまざまこう反応してしまうような中で、バサッと真の御言葉が語られると、うわっていうふうにこうなってしまうということが起きるわけですね。ですから私たちは日々の生活の中でやはりですね、この御言葉をこの受け止めて、そしてイエス様がこの世のものではあなたはないのですと、彼らはこの世のものではないのですとおっしゃっておられるように、いつもイエス様側に立っていく、そして世から肉から疎まれても、悪い言葉が出されても、愛と平安の心を持って進んでいくということが非常に大切になっていくかと思います。ここにイエス様の側に立つ、はい、かこの世の側に立つか、これは選び選択だというふうに入れさせていただきました。イ・ジョンハ先生がどこの教会に行っても最初に語るメッセージはここなんですね。民数記の14-28、ね、彼らに言え、私は生きている主の言葉、私は必ずお前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。まあ、ここでは実はブツブツブツブツですね、カナンに入るこの直前のこういろんなやり取りをしていたその言葉を神様が聞かれたところなんですが、私たちはですね、やはりこのまあ、いい先生の表現によれば、言葉に気をつける必要があるということであるわけですね。言葉はこう自分の意思とは全く関係なく人に響いてしまいますから、私たちは言葉に気をつけて、そして神様がですね、まあ、私もあることを思った瞬間に、その後から神様、あれは違います、知ってますよね神様、 私の本音はこっちですから、あの時感情に合わせてこう言ってしまった、思ってしまったことはありますけど、でも本音はこちらですからっていうことを、まあ、よく祈ってるという話を皆さんに多分以前お語りしたことがあるかと思うんですけども、この言葉って多分聞かれたかなと思うんですが、それはこれを私受け止めてるからなんですね。つまり神様は特にこの民数記の14-28では言った通りのことをするっておっしゃっていますから、だから信仰の言葉でいけばイエス様は、神様は助けてくれる。でも不信仰の言葉で出すと、その言葉の通りにするとも神様はおっしゃっておられるので、ここは人間として私たちは気をつけないといけないところになるということでありますね。まあ、先週も礼拝の後の交わりの中でやっぱこの言葉がまた出てきてですね、やっぱり言葉に気をつけないといけないですよねというような話がまた先週もあったりしたんですが、でも私たちはですね、キリストから取り出されたものです。ですからそこにいつも立ち続けるように告白をしていこうではありませんか。アメン。私たちはキリストのものです。アメン。嬉しいですね。この世から取り出されたものです。アメン、そして神様はその言葉を見て、そして導いてくださる、言葉を大切にされるお方だということも私たちは受け止めていく、そのことをもう一度確認したいと思いますね。先週ですね、信仰の通りになるということで、何箇所かのことをですね、いい先生さっとですが伝えてくれましたね。ここに同じ共通のテーマはイエス様は信仰を喜ばれるということであります。長い間12年間こう婦人病のこの病気を患っていた女性が、主に触れていただくなら必ず癒されると信じて触れた時に癒しを受けたんですね。その時にイエス様は、あなたの信仰によってあなたが癒された、言ってくれたんですね。アメン。で、そしてですね、盲人バルテマイも、ダビデの子イエス様、私を憐んでくださいと叫んで、弟子たちからもう黙れとかうるさいとか向こう行けみたいなことを言われても、ダビデの子、私を憐んでくださいと言って、イエス様が彼を呼んでくるようにと言った時に、イエス様は癒してくださって、あなたの信仰によってあなたは癒されたって言ってくださったんですよね。アメン。ね、中部の男性ね、マルコの2章の1節から、これは友達の信仰ですよね。だから皆さんが友のために一生懸命信じて祈ると、その信仰によってその連れてこられた方が癒されるということもあるということですね。ですから私たちはそのように信じていくということも大事だと思います。異邦人のカナンの女性、ね、娘のために必死に祈って、イエス様がいろんなことを言われても、それでも祈って、そしてすがっていた時に、あなたの信仰は立派ですと、そう言っていただきました。同じように百人隊長も同じようにですね、しもべが癒される、ね、言葉を語っていただければ、しもべが癒されることを知っていますと言うと、イエス様はあなたの信仰は立派だって、つまりイエス様の言葉がその通りと受け止めていく、その信仰、その信仰を私たちはですね、イエス様に喜んでいただける信仰として受け止めていくことができるということでありますね。私は何を語ろうとしているかというと、信仰が大事ですということをお語りしているわけです。この信仰によって神様の奇跡を体験することができるので、どれだけ頑張ったとか、どれだけ長く祈ったとかではないんです。もうからしだでの信仰でも、で大きな奇跡が起きると主は言っておられます。そして先週ですね、いい先生おっしゃいましたね。信仰っていうのはどういうものか、いい先生はこう表現されました。ゼロか100ですって。つまりこの、大麦のこの少年のように、信じて捧げた、これが100ですね。でも弟子たちは、いやー難しいんじゃないですか、弟子たちですよ、いやー200万円200デナリ難しいんじゃないですか、ここ人々の里から離れてますし、つまり信仰ゼロなわけですよ、この瞬間では。だからその瞬間にイエス様の御言葉を期待して応答していくという、このゼロ100のこの100の信仰を できるだけこの割合を増やしていく。ここでも100、あそこでも100、だからちっちゃな信仰でいいので、信じます、信じます、信じます、信じますとしていくと、イエス様のたくさんの助けを受けていくことができる。これが信仰だということを、まあ、これいい先生と表現ですけど、先週私たち聞くことができましたね。アメン。ですから私たち目の前に来た問題を、御言葉をもしいただくことができたら、神様によって乗り越えることができる。100で信じます、アメン。あとはもう、ああ、いろんなことはしよう、信じますけど、いろんな問題あります、いろんな苦しいこともあります、でも信じます、信じます、信じますと祈っていくときに、主の技を私たち受けることができると私たちも信じております。アメン。最後のポイントです。イエス様はご自身を聖別され、私たちを使わされる。ここですね、18、19です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。まあ、今日何度も繰り返しています。天のお父様がイエス様を世に使わしたように、私もあなた方、彼らを世に使わした。イエス様もこの弟子たち、ひいては私たち、私たちも弟子たちの一人ですから、弟子たちを世に使わしました。つまりイエス様は私たちを世に使わしましたと、この完了の言葉で語っておられるということですね。そして私は彼らのため、私自身を聖別します。彼ら自身も真によって聖別されるためです。イエス様も神様のご使命をこの語っていただき、その使命を受け止めて、真理にこの真理側に立って、そして進んでいかれましたね。その結果どんなところを通ったかと言われれば、皆さんご存知です。十字架の道を通っていかれたわけです。苦しい道、肉を裂くような道を通って行かれたんです。それは誰のためか、それは私たちのためですね。私たちがそんな厳しいところを乗り越えることがないために、イエス様はあえてご自分を聖別されて、その苦しみの道も御言葉に応答しながら進んで行かれたんです。それは何のためか、それは私たちが主に使わされて、世でイエス様、神様の働きをするために準備として私たちが聖別されるためであるわけですよ。アメン。ですからここで私たちは見ていく必要が、2つのポイントがあります。私たちは世に使わされているのだ、アメン。世の中に私たちは使わされているのだ、アメン。これはもう今日イエス様がおっしゃっておられることですからね。いや、私なんかね、そんなね、力もないしね、そこまでのね、こうそんな状況でもない、ではないんですよ。イエス様はもう使わしたとおっしゃっておられるので、それが大きい働きか小さい働きかは分かりませんけれども、でもイエス様はどういう形であれ、そのあなたを使わされているんです。そして使わして良い働きをするために、イエス様が聖別されたように、私たちも聖別の道をこの向かわせるということでありますね。アメン。じゃあどうやってその道を進んでいくのか、イエス様が歩まれた通りですよ。ゲッセマネの園で、ね、祈られましたね、父よって。まあそういう祈りばっかではクリスチャン生活ないですけど、でも時に肉を裂くような、そういう祈りも、まあ、人生の中にはある、まあ、そういう苦しいところばかりではないですけどね。でもやはりその祈りの中で、自分のこの世的なもの、肉的なもの、神様の願いとは違うものをこのそぎ落としていくような、そういう祈り、それを聖別と清め、分かたれるとイエス様は語っておられるわけですが、そういうですね、聖別という訓練を私たちは受けて世に使わされるのだということを私たちは受け取ることができるかと思います。もうまとめに入りますね。もう天の父のとの関係が私と、天の父とイエス様との関係がイエス様と私たちの関係です、ね、天の父がイエス様を愛したように、私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさいとイエス様はおっしゃっておられます。イエス様と天の父は親しい愛の交わりを受けていました。同じようにイエス様は私たちを愛して、私たちの交わりを求めておられるんですね。アメン。私たちはもうイエス様に愛されています。アメン。そして このヨハネの15のようには私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、ね、私にとどまりなさいってイエス様言ってますけど、同時に私もあなた方の中にとどまります。イエス様は天の父の交わりを受けながら私たちを見て愛して、私たちにとどまって、私たちが自分の意思でこの愛されていることを受け止め、そしてとどまりなさいと言われることを受け止めて愛の交わりに入っていく、入り続けていく、いつもこの交わりの中に入っていくようにイエス様は願っておられるということをですね、私たちは見ることができるかと思います。そしてこういう愛の交わりの中に私たちが入っていると、性別という時に痛い訓練も私たちは受けやすくなるということであるわけです。あの少年、ね、弟子たちはいや難しい、でも少年は、まあ、イエス様の言葉にきっと感動したんでしょうね。そしてイエス様にこの弟子を通してお弁当を捧げたんですね。でこれはやっぱり何かの感動がないとやはりでき捧げることが難しいと思います。私たちもしですね、性別されるような、また信仰で選ぶということをですね、あの今日何度か語りました、選ぶ、辛い状況で選ぶような時にやっぱりイエス様の愛と慰め、これが必要になるということになるかと思います。先週のイエ先生のメッセージを私聞きながらですね、イエス様が選ぶことが大事です、選ぶことが大事です、選ぶことが大事ですと何度も言われた中で、私その中でやっぱり思ったことがあるんですね。でもこの選ぶためにはやっぱりね、弟子たちが後に聖霊で満たされて、イエス様の愛に満たされて、そして喜びの中で選んでいったように、私たち自身にもイエス様の満たし交わりの中で本当に愛されて支えられて、そして選んでいく。もうここでイエス様は父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさいとおっしゃってくださっていますよね。もう私たちはイエス様に愛されています。あとそれを苦しい中で性別されるような中で受け止めることがもしあったとすれば、イエス様の愛に触れていただいて、私たちはイエス様の模範に沿って私たちも使わされたものの道を進んでいくことができる。これはやはりイエス様の愛を私たちが実際に感じながら進んでいくしかない領域になっていくかと思います、はいね、ですから私たちこのようにですね、行きたいと思い、目が歩んでいきたいと思います。今日の箇所、ね、もう一度整理して今日の御言葉を終わっていきたいと思います。私たちはイエス様にて御言葉が与えられました。勝利の御言葉です。そしてイエス様は私たちが悪いものから守られるように取りなしに乗ってくださいましたね。アメン、感謝です。でも私たちは世から取り出されているので、世に使わされていくために性別という、そういう道を通っていくということでありますね。アメン。でもそれを本当に乗り越えていくためには、やはりイエス様が天の父と親しく交わったように、私たちもイエス様と親しく交わりながら慰めと力をいただいて、皆さんに使命が与えられておりますので、アメン。その使命をコツコツとイエス様の愛を感じながら進んでいくことができたならば、素晴らしいクリスチャン生活になっていくということになるかと思います、はいね。何度も語ってます、私たちの地上の人生で全て終わりではありません ね。黙示録の十章を見るとこの千年王国のことが書かれています。死んだ後もイエス様の何かの働きが準備されているということですね。でそのためにも今、まだ私より年上の、ね、皆さんも何人もおられますが、でも訓練があるんですよ。地上で終わらないので訓練があるんです。もう目を閉じるまで訓練があるんです。その訓練を経て天国で何かの働きをしていく、千年王国で、その後の新天新地で何かの働きをしていく、まあ、それは聖書に全て書かれておりません。でも一部書かれていますので、そのことを思いながら今日イエス様の声を聞いて、そして一歩ずつ進んでいくことができたら幸いだと思います。一言お祈りして今日の御言葉終わっていきます。神様、あなたが今日私たちがイエス様に使わされるために、使わされるために 性別を受けて進んでいくということを学びました。主よ、どうかあなたは私たちの胸にそのことを語ってくださってありがとうございます。清められて良い働きができるようにどうか私たちを導いてください。感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りお捧げいたします。アーメン。